筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学生命環境系助教の浦山俊一さんです。ウイルスといっても病気の原因になるものばかりではなくて、むしろそういうものはごくわずかなんだそうです。浦山さんが研究している RNA ウイルスは、地球上に生命が誕生した頃から存在していると言われていますけれども、まだまだ発見されていないものもたくさんあると考えられています。今回、高温で酸性の温泉水からこれまで知られていなかった全く新しい RNA ウイルスを見つけました。この発見はウイルス研究者たちの間でかなりバズったということなんですけれども、何がすごいのか聞いてみたいと思います。浦山さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。浦山です。
よろしくお願いします。まずは RNA ウイルスとは何かっていうことをお伺いしたいんですけれども、私たちが普段ウイルスって言ってるやつと同じと考えてもいいんでしょうか？
はい、ほとんど同じだと考えていただいて大丈夫ですね。で、正確にはウイルスというものを言葉の中に RNA ウイルスという一つのグループがあるというふうに考えていただければと思います。
なるほど。じゃあ RNA ウイルスというのはウイルスの中の一部分ということですね。
そうですね。
で、ウイルスだから何か別の宿主の細胞の中で生きていると、寄生しているっていうことですよね。
そうですね。ウイルスっていうのは寄生体だというのが、まあ、一般的なルールというかですね、特徴になります。生物とかっていうのは餌があれば自分たちで増えられますけれども、ウイルスは餌があっても自分では増えてくれない。その細胞の中に入って初めて増えることができるという特徴を持っている、
なるほど。で、地球上に生命誕生の頃からいるという、長生きというんですかね、絶滅もせずにずっと、まあ、何十億年も生き続けてるっていうことですよね。
はい、そうですね。
っていうことは、それなりにというか、ものすごく重要な役割があるっていうふうに考えていいんですか？
そうですね。ちょっとその辺はまだ確たるものはないんですけれども、私は少なくともそう考えてますし、現在の多くの環境中の RNA ウイルスを研究している人たちは、地球のですね、生態系維持とか、その生物の進化というものに大事な役割を果たしてきたというふうに考えていると思います。
ウイルスってそういう役割もあるんですね。
そうですね。やっぱり一般にウイルスっていうと、ね、コロナとかインフルエンザとかみたいに病気というのと強くリンクしていると思うんですけれども、私が研究しているようなウイルスっていうのはですね、人の健康とかには全く関係ない
ウイルス。そんな感じですよね。
ただその、私たちもウイルスに感染しますけど、植物もウイルスに感染しますし、生物もウイルスに感染するということで、まあもうちょっとですね、人だけじゃなくて地球上の生物とウイルスの関係を調べているという位置づけになると思います。
なるほど。やっぱり宿主にとっては良かったり悪かったりするんですか？
そうですね、病気という面はとても分かりやすくて、宿主にとっては良くない効果をウイルスが示すという事例だと思いますが、逆にですね、いい効果をもたらすウイルスというのも実はいくつかすでに知られているものがあります。例えば植物なんですけれども、同じ植物であるウイルスに感染しているものと感染していないものを並べたときに、葉を食べる虫がどっちにたくさん寄っていきますかみたいな実験をした人がいて、そうするとウイルス持ってない方に虫がいっぱい行ったから、ウイルスが植物を守ってるんじゃないかみたいな説を出している人もいますし、いろいろとウイルスはですね、いい効果をもたらす例というのはすでにたくさん見つかっているということになります。
でもまだその生態系全体で考えると、ウイルスがこういう役割がありますとか、そういうなんかすごいはっきりしたものっていうのはあんまりないっていうことなんですか？
ちょうど今やっぱり研究が進んできているところなんですけれども、その中でもですね、まあ、私たちの研究の業界でそういう機能がありそうだねって言われているものがあります、で、それ例えば海の中の炭素循環とかをですね、ウイルスが促進をしているというような事例はかなり角度高いんじゃないかというふうに言われていまして、
海ってものすごい広くて、いろんな生き物がいて、全部を見ることもできないと思うんですけれども。
そうですね、海に関してのそういう生態的な研究っていうのは陸上よりも結構進んでる面があります。で、その理由は もちろんひどくてですね、全部をたくさん調べるっていうことは難しいんですけれども、うん、逆に水という媒体でつながっているので、うん、あるエリアの海水はある程度均一だよねって考えると、日本海と太平洋10個と、うんっていう風にある程度点で取っていくと、
うん
まあ、大体似たようなものがその近くにはあるはずだよねって考えることができるんで、うんうん、比較的その地球レベルでのとかですね、生態レベルでの話がしやすいんですよね、
うんうん、
なので結構海は進んでいる分野だと私は思います。
そうなんだ。なるほどなるほど。で、今回の研究ですけれども、あの論文が公開された時に SNS が随分盛り上がったと聞いていますけれども、何がそんなに盛り上がるポイントだったんですか？
あ、そうですね、あのもちろん研究者たちはね、あの、うん、面白い発見だって言って喜んでくれるんですけど、うん、今回はあのそうじゃない方々も結構多分あの反応してくださっていて。
あ、そうなんだ。
はい、あの私はあの結構否定的な意見とかを目にするのが怖いんで、あの検索したりとかはしなかったんですけれども、
うんうん、
あの近くの研究者がですね、やっぱりいろいろ見てくださった人がいて、その人の話だと結構温泉っていうキーワードに皆さん食いついていたねっていうことは言っていましたね、うんうん、
あの温泉って世界中にあるとは思いますけれども、日本は特に温泉いろいろな利用もされていますので、日本ならではの研究っていうことも言えたりするんですか？
そうですね、あのその温泉をうまく使った研究っていうのは日本はかなりやりやすいアドバンテージがある国だと思います。
うんうん、
温泉ならどこでもよかったわけではなくて
そうですよ、ね、
今回の場合は酸性で高温でっていうものが、うんうん、じゃあ近くにありますかって言われた時に、
うんうん、
他の国ではなかなかそういうところにアクセスできないっていうのは十分にあると思います。
うん、なるほど。高温で酸性っていうことなんですけれども、70度で、pH が2とかそのぐらいの今回の発見はそこだったんですよね。
はい、そうです。
私高温って言ったらもう何百度とかっていうそのぐらいの話なのかと思ったら70度ってことなので、まあ確かに70度は人間にとっても暑いですけれども、ウイルスにとっても70度っていうのはかなり過酷な環境ということなんですか？
そうですね、あのおっしゃる通りです。特に RNA ウイルスに関しては、うん、70度より上の温度帯で今まで RNA ウイルスが見つかったことがなかったので、かなり過酷だろうなというふうに、うんうん、まあ、予想できますし、生物自体もですね、うん、あの最高の生育温度が120度台なので、
うん、あ、そんなもんなんですね。
はい、そうなると70度はまあ結構高い領域に入ってくるかな、
うん、そうですね、うん、酸性っていうのも pH2 って相当な酸性ですよね。
そうですね、多分舐めたことはないんですけど、舐めたら酸っぱいと思うんですけど、
うんうん、
そうですね、生き物としてはかなり過酷な環境になってるんだろうなと思います、う
ん、溶けちゃったりしないんですか？
あ、でも溶けるのはアルカリ性ですよね。
あ、そうだそうだ、
アルカリ性のお風呂に、うん、温泉に入るとヌルヌルするのは溶けてるんだと思うんですけど、
やけどしたりはしないんですか？
あ、そうです、やけるっていう方向なんですよね、うんうん、なので、まあ、結局微生物とかもあの焼けちゃうんで、酸で生きにくい環境ではあって、
うん、
なのでいろんな微生物がいるわけではなくて、うん、特にその環境に適応した特殊な微生物しかいない環境ということになります、う
ん
う
ん、なるほど。で、今回は今まで知られていなかった全く新しい RNA ウイルスを発見したということなんですけれども、まあ、単にあの新種を発見したっていう以上にあのすごく意義があるということらしいのですが、どういう意義があるんでしょうか？
これまで RNA ウイルスっていうのは1900年頃に見つかってからですね、うん、ずっと RNA ウイルスの研究続いてきてるんですけれども、うん、今まで見つかってきた RNA ウイルスは全て2つのグループに分類できるというふうにされてきていましたし、うん、10万とか20万見つかってくる現在においても、うん、見つかってくるその RNA ウイルスたちは全部どっちかのグループにちゃんと分けられてたんですね、
うんうん、
なので私たち研究者も、まあ、RNA ウイルスって言えば2つのグループなんだねみたいな、勝手にそういうふうに思い込んでいたぐらいなんですが、うん、今回はそのどっちにも入んないウイルスなんじゃないかということで、すごく新しいというふうに言っていただけた、うん、
それはじゃあ発見した本人もびっくりっていうことですよね。
あのおっしゃった通りね、もちろんね、発表時はそういうの探してきましたって顔で言うんですけれども、あの、
うんうん、
実際には私も研究の業界に入ってからつい先日になるまで、
うん、
そのRNAウイルスっていうのは2つのグループだよねって思い込んでいましたね、
うんうん、
なのでその新しいグループがあるかもなって考えたことも実はなくて、なんかそういう意味では、まあ、今回のものがですね、本当に3つ目のグループになるかどうかはまだわからないですけれども、
うん、
そういう可能性を示したっていうところだけでもですね、私はとっても意義があるかなっていうふうに思ってますね、う
ん
う
ん、あの すごい大きいグループが2つあったっていうところにさらにもう1つあるってなると相当大元のところで分類が変わるっていうことになりますよね。
そうですね、とんでもないことになりますねまあでもその2つあったっていうところは少なくともその2つのグループっていうのは変わらなくて、
うんうん、
新しくもう1個できるっていうことなんですよね、うん、まあただ今回のものがですね、うん、本当に第3であればじゃあ第4第5はどうなのみたいな、
ね、ってあってもおかしくないですよね。
あ、そうなんですよ、うん、なので今の体系がですね大きく変わるきっかけにはなる可能性がありますね。
うん、今回この発見しようと思って発見したわけじゃないと思うんですけれども、
はい、
探してみようと思ったのはやっぱりそういう見つかってない新しい分類のものがあるかもっていうふうに思われたっていうことなんですか、それとも見つけてみたらそうだったっていうことなんですか。
ちょっとどっちかって答えたいんですけど、愛の子ですね。
あ、そうなんだ、
はい、私たちいいRNA ウイルスを探す手法を作ったので、
うんうん、
その性能であれば今まで見つけられなかった RNA ウイルスを見つけられるっていうのはありました、
うんうん、
なので、まあ、テクノロジーとしては探せるという状況でしたね、で、あとはせっかくそのテクノロジーがあるので、
うん、
今まで RNA ウイルスが見つかったことない生物から RNA ウイルスを見つけたらすごいよねっていうふうに考えて、うんうん、今回の、まあ、高温酸性のサンプリングをして RNA ウイルスを探すという実験をしたということになります、うん、
なるほど。で、温泉を探して回ったっていうことですよね。
そうですね、ただ探して回ったといってもですね、2回サンプリング出張に行ったっていうだけ。
あ、そうなんですか。じゃあもう狙って今回は雲仙の温泉ですよね、そこを狙って探しに行ったと。
そうですね、高温で酸性のところにはアーキアっていう微生物がいることが知られていて、
はい、
でそのアーキアっていう微生物からは今まで RNA ウイルスが一個も見つかってなかったんで、
うん、
アーキアから RNA ウイルスを見つければすごい発見だよね、
うん、
じゃあアーキアがいる温泉に探しに行こう、
うん、
ということで高温酸性の温泉はどこかなってなった時に雲仙と、まあ、一応もう一個鹿児島の霧島っていうエリアにも探しに行ったんです、う
ん、あ、でもどっちも九州のあの辺っていうことですよね。
そうですね、なんで九州なんでしょうね、う
ん、ねえ、なんかあるんかな、ねえ、でもアーキアがいるっていうのは分かってたんですか。
そうですね、一般的な話として高温でかつ酸性のところにはアーキアが住んでることが多いということが知られていました、
うんうん、
なので私たちもアーキアを探すつもりでその温泉に行ったんですけど、うん、やっぱりいっぱい温泉が噴出しているエリアの中にも温度がすごく高いとこもあればそんなに高くないとことかもあって、
うん、あ、
でいろんなところからもちろんサンプリングをして調べたんですけど、うん、アーキアばっかりが住んでいたサンプルからは、うん、なんとアーキアは出てこなくて、
へ、
今までは見つかってなかった、で私たち探したけど見つけられなかったってことで、
うん、
もしかしたらアーキアには本当にアーキアがいないのかもねっていうのも研究者としてはすごく新しい発見でした、う
ん、
だけどアーキアがいる温泉よりもちょっと温度が低いところなんかにはバクテリアが住んでまして、
ええ、
で今回のウイルスはそのバクテリアがいっぱいいるところから見つかったということにな
ります。あ、じゃあ例えば温泉地って言っても別に私たちがチャポンと浸かる温泉からサンプルを取ったっていうわけではなくて、
そうです、
ね、大元のところからサンプリングをしたと。
はい、グツグツと地面から熱いお湯が湧いてきていて、うん、とてもじゃなく入れないような地獄と呼ばれるエリアからサンプリングをしてきています。
いや、じゃあもう試験管にひょっとすくうだけでも暑くて大変そうですけれども。
そうですね、特に雲仙なんかは、うん、観光地でもあるので、観光の方がそういうふうに怪我とか火傷とかしちゃうと困るので、うんうん、ちゃんと柵で囲ってあって。
なるほど、じゃあその柵を乗り越えてサンプリングをしたんですか。
そうです、もちろん違法なことはしなくてですね、ちゃんとそこを管轄しているところの許可をいただいて、だけどみんなが入るんじゃなくて危ないんで厳選した人数で入っていって、
うん、
でそこで大鍋みたいな水ですね、湧き出る熱いお湯を汲んで持って帰ってくるっていうことをしました。
なんかちょっとした探検隊ですね。
そうですね、研究っぽいことしてるじゃんって思いながら私やってましたねなかなか実験室にいるとね、いわゆるテレビで見るような研究とか探検とかっていうのとは違う、うん、かなりいい環境でやらせてもらってるんで。
そうですね、うん、
やってる感はありましたね、うん、
でそこからお湯を持ち帰って分析をしてみたっていうことですよね。
そうですね、
分析したらすぐに新しいウイルスが見つかったっていうことなんですか。
持ってきて分析して、まあ私個人としてはですね、まあ、アルネウイルスいたって思ったんですけれども、うんうん、 それだけではですね、世の中の人が納得してくれるようなデータが揃っていなくて、
うん、
なのですぐにですね、うわすごい発見だみたいなことには全然ならなかったというのが本当で、
うん、
実際そのサンプリングに行ったのは2015年とか2017年で、
はい、
つい最近までですね、ずっとほっとかれてたデータなんですけど、
ほっとかれてた、それは新種っていうか新しいものだっていうのがなかなか証明できなかったっていうことなんですか？
ある通りです。論文として出すにはですね、ある程度その皆さん、うん、他の研究者たちが、あ、本当に新しいアリウムスだねって思ってくれるデータを揃えないといけないわけですよね。
うんうん、
私だけが確信をしててもみんなに認めてくれないんですよね。で、当時は少なくとも私たちが見つけたものが新しいアリウムスだっていうことを支持するデータがなかった。うん、まあ、もうちょっと言えば、それがアリウムスだっていうことをサポートしてくれる解析方法がなかったんですよね。
ああ、そこまで新しかったんですね。
そうなんですよ。当時の技術では、うん、私たちが知ってるアルネウイルスと似た配列ではなかったので、
うんうん、
アルネウイルスだって言えなかったんですけど、
うん、
どんどんどんどんその解析テクノロジーっていうのもやっぱり進歩してきてまして、数年経った今ではですね、その私が見つけたわけのわからない配列もウイルスっぽいねっていうことが言えるようになってきた。う
ん、へえ、そんなわずか数年の間にそこまでテクノロジーが進んだんですか？
ああ、そうですね。そういう意味ではすごいですよね。
でもいいタイミングで、
あ、おっしゃる通りなんですよ。そこなんですよ。やっぱりその、自分としてはね、間違いないと思っていても、周りのテクノロジーがなければ、やっぱりちゃんとした成果にはならなくて、
うん、
たまたまこの時代にそういうテクノロジーがすごい進歩したおかげで、うん、今回の発見につながったということで、うん、もしそれがなかったら、もうずっとわけわかんない配列として、裏付けにされていたという運命でしたね。
そうですよね。ということは、これからもっともっと見つかるかもしれない。
おっしゃる通りで、私たちがいい手法だと思っている手法をですね、まあ変わったサンプルに適用するっていうのは、まあいくつか実はやってまして、うん、温泉以外にですね、変わったサンプルでやっていますので、うん、そういうところからもですね、まだ実はですね、私たちが知ってるウイルスと似てないウイルスっていうのが出てきてはいるんですね。なので、今回の温泉のやつは、そういう意味では結構早い段階で、この手法を試したサンプル。なので、うん、今先に成果として出していますけれども、
ええ、
まだまだそういうウイルスはいるっぽいねっていうのを見えてきています。
うん、じゃあ本当に第三の分類以外にももっと他の分類も見つかるかもしれないっていうことですよね、近々。
そうですね、第4第5とかもですね、うん、もしかしたら見つけられるんじゃないかなとは思っていますね。ただその辺はもう運もあるので
。そういうの見つかるとなんかいろんな人たちがあちこちで探し始めるんじゃないですか？
そうですね。まあ、私としてはそれは嬉しいことで、うん、どんどん今まで私たちが知らなかった地球のウイルスが明らかになるってことはですね、
うん、
科学の進歩ではあるので、とても嬉しいことですし、うん、私たちがちょこちょこってやってるだけじゃやっぱり地球上のいろんなサンプル試せないものがいっぱいあるんですよね。
うんうん、
まあ、そういう意味ではぜひやってほしいなとは思うんですけれども、
ええ、
ちょっと難点があって。
あ、そうなの？
変わった手法なんですよね。特殊すぎて。
そんなに変わってるんですか？
そうなんですよ。普通はですね、RNA ウイルス探すっていうと、
うん、
何でもいいから生物とかサンプルから RNA を取ってきて、その RNA の配列を、遺伝子配列を読むということをするんですけど、うん、私たちの手法っていうのは、RNA の中でも日本産 RNA とかっていうですね、まあ、特殊な形をした RNA だけを集めてきて、しかも特殊な方法でシーケンスをするんですね。なので外注とかもできない。
うん、じゃあ分析自体も浦山さんのとこじゃないとできないっていうことなんですか？
ほぼそれに近い状況になって
。ということは世界中から頼まれても困りますよね。
まあその場合は嬉しい悲鳴ということになるんですけれども、実際いくつか世界の他の研究者からこのサンプル解析してみたいなのは来ていますね。
そうなのか。
本当はですね、もちろんそのみんなが使える技術の方が私としては嬉しいけども、ちょっと難しすぎるですよね。
そう、何かそれは特別なノウハウとかがあるっていうことなんですか？
今までにもですね、何人か日本の研究者の方がその技術を習いに来てくださっていて、うん、その方には一緒にやって、
うん、
必要な材料とかも持って帰ってもらうんですけれども、
うん、
その瞬間はまあできるんですけど、ずっと継続してやっていないとそのテクノロジーってやっぱり維持することが難しくて、
う
それなりの頻度でその実験をしないといけないんですよね。
うん、そうか、腕が落ちちゃうっていうことですか。
そうなんですよ、おっしゃる通りで。
あ、そうなの。
はい。
別にテクノロジー自体は秘密じゃないんですもんね。
そうですね、完全にオープンになってますし、教えるということもしてるんですけれども、うん、なかなか定着していただけないという、う
ん、ああ、そうなんだ。でもまあね、こう新しいウイルスが見つかるっていうことだったら、みんなもっと練習するようになるかもしれないですよね。
そうですね、あの私自身はそう思うんですけれども、なかなか、
うん、
その手法じゃないとアレルギー物質全然見つけられませんとかじゃないんですよね。例えば10万種20万種のアレルギー物質は一般的な手法で見つけられるんですよね。
ああ、そっか。
で、私たちの手法はもちろんそういうウイルスも見つけられますけど、うんうん、すごく新しいウイルスも見つけられるというふうになった時に、うんうん、研究者がみんなそのすごい新しいのを探したいんですかっていうと、う
ん、そうじゃないんだ。
そうじゃない。
そうか。
そうですね。どちらかっていうと、例えばじゃあ人の腸内にどういうウイルスいますかとか、うんうん、病気の人とそうじゃない人で腸内のウイルスが違いますよとかっていう方が
そうか、
そういう方が価値があるっていうふうに、まあ世の中的には多分なるんで、
うんうん、
そういう研究をしている人が多分多いんですよね。そうなると、こんな難しい手法を使わなくてもデータは出るんで、うん、あんまり使う人が多くないということですね。
じゃあこの新種発見ということでいくと、浦山さんたちのところの専門ということになるかもしれませんね。
そうですね、あのそういう意味ではあの右に出るものがいないであろうと思ってはいますね、うん、まあちょっと揶揄されたんですけれども、うん、国際学会ですね、うちのグループのことをですね、アレルギー物質発見工場みたいな呼び方をされてましたよとかって聞いたことが、
うん、でもそれは揶揄っていうよりは褒め言葉と、
そうですね、私としては嬉しいですね。
そうですよね、
はい、はい、そういうふうに世の中で認識していただけたんだっていうだけで、とっても嬉しいですね、
今回発見したその高温酸性で生きている RNA ウイルスっていうことなんですけれども、この高温酸性っていうところは何か新しいウイルスの特徴としては役に立つとか何かあるんですか？
そういう意味ではあの特にですね、ちょっと酸性の方は分からないんですけれども、
うん、
高温の環境から RNA ウイルスが見つかったっていうのは応用面ではかなり大きな可能性があると思っています、う
ん、へー、
というのも、そうです、 PCR って、
はい、
吉田さん使われましたか？
そうですね、はいはいはい、よく聞きましたね、コロナの時に。
ですよね、
ええ、
で、あのありふれた技術というかですね、世の中で広く使われている技術で、
うん、
あの市場も結構大きいんですよね。で、その技術は、まあ、ある遺伝子を増幅してあげて検出してあげると、
うん、
例えばコロナウイルスに感染しているかを知りたいんであれば、
ええ、
コロナウイルスの遺伝子があるかを、唾液を取っただけじゃわからないんで、唾液の中にあるコロナのウイルスの遺伝子を PCR で増やしてあげれば、私たち簡単に検出できるんですよね。
あ、そういうことですね。
はい、そういう技術が PCR というのがあるんですけれども、
うん、
それはまあ DNA から DNA を増やすっていう技術なんですね、うん、なんですけれども、今までですね、RNA から RNA を増やすっていう技術は実用化されていなくて、
うん、へ、似たようなものなのに。
あ、そうなんですよそんな大して買わないじゃんみたいな、
ね、
簡単にできそうな気がするんですけど、あの実はまだできなくてですね、
うん、
PCR が確立された理由は、
うん、
キーになったのは熱い温度でも DNA を増やせる酵素っていうのが見つかったからなんですね、
うん、
普通酵素ってまあタンパク質なんで、
うん、
あの卵と一緒で熱い温度に置かれると固まっちゃったりして、もう働けなくなっちゃうんですけれども、うん、ある特殊な酵素は熱い温度の中でも変な形にならないで DNA から DNA を増やし続けられるんですね、
うん、
なので PCR っていうのができたんですけれども、
うん、
RNA の場合は RNA から RNA を増やす酵素はもうあるんですけれども、
うん、
それが熱いところでも働けるっていうものが今までなかったですね。
あ、冷たいところでないとダメだった。
そうなんですよ。なんですけども、その PCR っていう技術にするにはどうしても熱いところを通さなきゃいけないんで。
あ、そうなんですか。
はい、熱い条件に耐えられる RNA を増やしてくれる酵素っていうのがなかったんでできなかったですね、
う
んうん、なんですけど今回は熱い環境から RNA ウイルスが見つかった、
うんうん、
で RNA ウイルスは自分の RNA をですね、その自分の酵素でコピーして増やしているので、
うん、
まさに RNA から RNA を増やしているんですね、
うんうん、
なのでそのウイルスが持っている酵素っていうのは RNA の PCR を実現するのに役立つだろう、うん、考えられます。
あ、じゃあ単に全く新しいものを見つけましたっていう以上に、もしかすると私たちに直接役に立つようなものにもなるかもしれないっていうことですね。
そうですね。ありがとうございます。基本的にはですね、まあそういうことを考えて研究をしているわけじゃないんですけれども、科学的なサイエンスベースでの基礎的なことを目指してやってるんですけれども、なんかちゃんとやってればですね、そういうものがポロッと出てくることがあって、まあそういうのに一例になるといいなと思って、
そうです
はい、
ね。
研究しています。
はい。ありがとうございます。では、最後になりますけれども、これからやってみたい研究テーマとか、将来の野望なんかも含めて、研究室の PR をお願いします。
ね、ありがとうございます。はい。まあ、ちょっと研究室の PI になるかはあれなんですけれども、私、アレルギーをずっと研究してきました。で、アレルギーって病気を起こしたから私たちに初めて1900年頃見つかったわけなんですけれども、今までですね、病気を起こさないウイルスっていうのはやっぱり我々気づきにくかったんですよね。だけれども、まあ、テクノロジーが発展して実はそういうウイルスいっぱいいたじゃんっていうのが分かってきたというのが今の時代です。で、私は、まあ、その一流校になっただろうって思ってるんですけれども、まあ、このままアレルギーウイルス探し続けてもなんか芸がないなと思っていて。アレルギーウイルス以外にも、なんかそういう私たちが見落としていた因子が地球上にはいっぱいいて、そういうののおかげで今の生態系とか生命が成り立っているんだよっていうのまで発展させられたらいいなと思っています。で、実際すでにそのアレルギーウイルス以外の因子にも手を出し始めていて、それはちょっとウイロイドっていう
ウイロイド。
ウイルスよりもさらにマニアックな因子なんで。
初めて聞いた。
あ、そうですよね。植物の病原体として知られてるんですけれども、
そうなんです
植
ね。
物以外から見つかったこともないですし、病気を起こさないウイルスっていうのも、まあ、探した人もいないんですよね。なので私はそういうのをですね、アレルギーウイルスと同じで、本当は植物の病原体なんかじゃなくて、植物と一緒に暮らしている因子なんだけど、たまたま病気になっちゃったから人間に見つかっただけで、そういう因子がいっぱいあるんだよっていうのを今後見つけていきたいなって、まあそれは野望ですね。と思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
筑波大学生命環境系助教の浦山俊一さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。未知の RNA ウイルスを発見するにも最新の分析技術が必要だということは、まだまだ見つけられていないウイルスがいるっていうことですよね。そう考えると、実際には地球上にどれだけのウイルスがいるのか、なんだか気が遠くなります。とはいえ、今回の大発見にもかかわらず、村山さんの関心はすでにウイルスからウイロイドに移っているんだとか。この聞き慣れないけれども、ちょっと可愛い響きもあるウイロイドのお話もいつか伺ってみたいものです。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。